京都ソーシャルウェーブ。
これからの30分間、京都の地域や社会で活躍する方々をお招きして、自らの活動や思いを紹介いただきます。地域には社会課題の数だけその問題に向き合う方々がおられます。この番組ではそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームとなっておりますので、皆さんどうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本香織です。そして、
はい、コメンテーターの京都 NPO センター土坂のり子です。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。それでは皆さんお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。実はですね、ゲストにお二人からにの方にお越しいただいたんですけれども、土坂さん、まず最初にお越しいただいた経緯みたいなところから伺ってよろしいでしょうか。
はい、この団体さんはですね、私が市民活動総合センターに勤め始めた時からずっとですね、あのイベントの情報を定期的に発信しておられて、それが、14年13年ぐらいかな、途切れないんですよね。
ずっと
更新を、ずっとイベントを更新されておられて、やっておられて、しかもね、報告も上げておられる。この息の長い活動の、背景に何があるのかお伺いしたいなと思って、セレクトさせていただきました。
ありがとうございます。はい、それではご紹介させていただきます。京都野鳥の会から西迫隆さん、そして坂根英二さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、先ほど土坂さんからもご紹介ありました、ずっとご活動を継続していらっしゃるんですね。
何年活動を継続されておられるんですか。
発足そのものは、はい、昭和26年の年末、うん、それからずっと続いてますね。ただ海やり山あり谷あり
山あり谷ありだけじゃなく海もありましたか。
はい、
72年ですね、うん、ご活動されてこられて、
はい、長い
長いです。
それは長いのは個人というよりも今まで、続けてこられた先輩方の、
はい、
その残り火というか恩恵を受けてるんだと思います。
まあね、
それをしっかりと引き継がれて今の世代の方々がイベントを定期的に、単調会ですよね、うん、を定期的に実施されておられる。
はい、お二人はですね、西迫さんが今会長してらっしゃる会長さん、そして坂根さんが、幹事のお立場でもいらっしゃるということで伺いましたが、はい、その月4回挙げられるご活動、どういったことを実際にされていらっしゃるのでしょうか。具体的には単調会であったり、
まあ、ほとんど単調会ですけども、まあ月に1回幹事会をしまして、はい、それで、まあ、今月は参考庁代理という3ヶ月に1回出す定期の機関誌を発行する月ですけども、来月が単調会のその次の3ヶ月の予定を立てて、みんなでこの通りでいいか、また新しい単調地を入れようかとかいう計画をして、でその次の月がその決まった団長会の案内をそれぞれのリーダーが書いてきて、 で3ヶ月目に発送するというか、また新しく参考庁代理を、
今私のお手元にあります参考庁、3つ3に光るに鳥、うん、この鳥の名前をお借りした、何と言うんでしょうね、文集と言っていいんでしょうか、 分厚いですよね、
うん、あこれは、開紙ですね、
開紙がこんなに分厚い機関紙、私1年に1回発行かと思ってました。
そう、これは1年、これは1年に1回です。
その分厚さですね、
うん、でこのこっちの
それは
あこれじゃないね、
もう一つのやつ、
たくさん今回資料持ってきていただいたんですよ、うん、
これが
3ヶ月に1回発行されている参考帳だよりも、
これは計画ですね。
あこちら1年に1回されていらっしゃる機関誌の方はさまざまな方が中を見ますと、
はい、
寄稿されていらっしゃるようにお見受けするんですけれども、少しご紹介いただいてもよろしいですか。
どんな今までどんなことを掲載されてこられたんですかね。
基本的には1年間の、単調会やったその結果ですね、
うん、
その結果報告、それから会員さんによってはいろんな観察研究やってる方はありますので、それの発表、
うん、
それから、個人的に、単調した記録の報告とか、そういったものを挙げてますね。それから写真撮る方もいますんで、そのグラビアも挙げてます。で、去年、これは去年のですけども、去年は北海道に、会員の親睦を兼ねて、ツアーをやったんですよ。それの、報告がいろんな人が書いてますんで、それで分厚くなってるんだと思いますね。
皆さんのこの筆のエネルギーがねすごいありますし、お写真付きで、
そうですね、
鳥の姿も見えるようになってます。見てみるとこうツアーお荷物の木というような惹かれるタイトルを寄稿されていらっしゃる方もいらっしゃいますし、さまざまなこうその方ご自身の視点のお話が、ね、
だから植物すごく詳しい方は、うん、皆さんが鳥のこと書かれるので、私は植物のことを書きますっておっしゃって、それから写真撮る方の中でも鳥の写真を撮る方多いので、私は今年はトンボの写真をということで、トンボの写真を出しておられる方がおられますし、いろいろ、だからキノコの話をする方もおられますけども、今回はなかったですけども、はい、それぞれ自分の得意なところで報告してもらうようにお願いしてます。
でこの中見てもらったら分かると思いますけども、仙人みたいな人がいましたね
たくさんいるような気がいたしますが
葉っぱを傘にして
そうですね、お姿も掲載されておられます。
吹きの葉っぱですかね。
吹きの葉っぱですね、
本物の葉っぱなんですね、
はい、
うん、顔3つ分ぐらいの大きい葉っぱ
です、北海道の吹きは大きいですからね。
ということは、こちらの野鳥の会さんに参加される方々は鳥以外の部分でのご興味であったり知識のあられる方々がいらっしゃるということなんですね。
結構おられますね。
あ、結構おられる、
はい
はい、今伺った限りでいうと、その山に入られるのがお好きな方もいえば、キノコの詳しい方もおられればというような、
はい、うちの会だけじゃなくてキノコの会にも入っておられる、はい、
なんかすごくこう鳥だけが大好きっていう人たちの集まりの会ではないっていうことですよね。
いや、切り口はやっぱり、鳥見たい病の人がメインで、で、
やっぱり
それだけじゃなくてそれぞれの持ち場があるということ
だね。
この中には幹事さんには気象に詳しい人がいるんですよ。
そうです
ね、そこらの気象予報士よりよっぽど正確だと、
うんうん、そういうお仕事をされてる、
はい、
へ
いた方が、
野鳥の会を活動してらっしゃると、 鳥のことだけではなくって気象のことやさまざまなことを知る機会にもなっている、そんな気がいたします。
あの開催するときに、はい、その方に聞くとあのこの時期はいいよとかよく分かっておられるのでだから北海道のツアーの時もずっと晴れでした
あ、はい、ちゃんとじゃあ天候気象を分かってはる方もいらっしゃるから、
もともと気象庁かどっかに寄せてね、
へ
え、だからあの気象予報士なんかの人に教える立場の人もあの引退されてますけども、まだでもそういう頼まれたら教えに行ったりとかしておられる方、
子どもの野外体験系の団体にちょっとあのアドバイザーとして派遣した次第
だってね、みんなあの雨天だったらどうしようみたいなことも考えてやるけど、このツアーを組まれる担当の方もいらっしゃると伺いましたが、
そうですね、昔はあのいろんな方担当されてましたけども、最近は希望される方少ないのでほとんど私がやってますが
ツアーはどんな感じでされるんですか？
ツアーはですから、なるべくこう皆さんが行きたそうなところを聞いて、 できる限りあの長い年月を空けずにあの実施するというかね、今はだいたい1年おきぐらいにあの泊を伴うツアーを実施するように、昔はね毎年やってたりとかはあったんですけども、ちょっと担当者が少なくなったので、あの1年おきぐらいに、はい、
この前は北海道に行かれた、
はい、去年は北海道、
はい、今度は
来年、今日決めたところなんですけど
また伏せていきましょうか
九州の佐賀あたりに行きたいな。
あ、いいね。
どなたかからか希望があられて、
はいです、ありました、先輩から、はい、
やっぱり、まあ、当然のことを伺うと北海道でしか見れない鳥もいれば、
はい、
その佐賀でしか見れない鳥も、
そうですね、まあ、ほんで数も佐賀に行けばたくさん見れるというか、
あの環境が、関西とは全く違うんですよね。
そうですよね、
あの有明湾カジャキ海か、ご存知だと思うんですけども、あの干潟がもできるその距離が大きいですよね。
大きい干潟はね、
関西はあんまり大きな干潟ないんですけど、
なるほど、干潟にしか来ない鳥が、
そう
干潟で餌を取って、
はいはい、
で中継地として日本に来て、
はい、
で春でしたら、日本を中継地にしてあのシベリアの方に、で秋は日本を中継地にして
オーストラリアとか、
遠くはオーストラリアまで、ね、そう南半球まで行く鳥も旅鳥っていうんですけども、
渡り鳥ではなく旅鳥、
旅鳥ですね、
旅をするんですね、
はい、もう日本は途中に寄る、
中継だけ
渡り鳥はあの冬に渡ってきて、
で
春に帰るとかね、
あそうか、中継だけだから旅なんだ、
夏鳥は春に来て秋に帰る、
うん、
旅鳥はあのもっと遠くから来てもっと遠くへ北から来て日本に寄って、で南へ行く、で南から来て日本に寄って北に行くと、そういう旅鳥の中継地、シギとか千鳥が多いんですけど、なかなか関西ではあの大きな干潟が開発されてなくなってきてますので、でも九州有明海はまだ残ってるので行きたいなという気持ちがあります。
それで今小倉池の探鳥会がすごく多いんですけれども、それはあそこがあの
いい場所やったんです。
そういうことですよね。
昔はね、
昔はすごく良かったんです、
う
ん、
昔は今言ったような大きな干潟みたいな時期があったんですよね、
うんうん、
今はもう全部畑とか田んぼになってますけど、
72年間活動されてこられてると、やっぱりそのどんどんそこの歴史も分かっていきますよね。
あ、そう、あの特にね、京都、周辺の環境がどういうふうに変わっていったのかとかっていうのもね、鳥が来る来ないで大きく環境が変わったところも、
そうですね、
感じるでしょうね、肌でね、
環境も変わればやってくる鳥も変わる、
うん、そうですね、
うん、
ありがとうございます。後半でもまだまだお話を伺いたいと思います。ここでミュージックブレイクをお届けいたします。今回は夏は絹、どうぞ。京都ソーシャルウェーブ、本日は京都野鳥の会から西坂隆さん、坂根英二さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。はい、前半では、うん、鳥の変化、自然の変化といったところも伺いました。
はい、
今音楽中に鳥のアーバン化という気になるワードが伺えたので、鳥のアーバン化、
環境が変わることによって、はい、都会に来るようになった鳥もおられるということですかね。
そうですね、うん、環境が変わったか向こうが環境に慣れたか分かりませんけども、例えば
イソヒヨドリ、
はい、お腹と青い性の今図鑑を見せていただいてます。イソヒヨドリ、
はい、
これ綺麗な
名前からするとは、もともとは海岸に行った鳥なんです。
イソですよね、
はい、
うんうん、
だけどももう京都の市内で繁殖してます。
へ、
特にビルが好きみたいですよ。
ビルに出るんですか。
はい、ビルに、
崖と似てるでしょ、
うん、
あー、急、この、
はい、絶壁に似てるでしょ、はい、
でも食べ物とか取ったりするの難しそうですよね。
これ食べ物は、やっぱり虫か、
虫が多いですけど、うん、でも何でも食べる、
うん、そうそうそう、
あ、じゃあまあある程度ビル街でも見つけようと思ったら見つけて餌を、
はい、
たくましいです、
ね、声もしいです、たくましいです、
綺麗な
声は綺麗ですけどね、
うん、
色も綺麗ですけど、
姿も声も綺麗、
そうそう、鳥好きの人ってこのさえずり好きの人多いんですかね。
どうなんでしょう。
そうですね、そうそうそう、録音する人もいますからね。
私はちょっと全くない才能ですけど、鳥の声を聞いたらこれ何鳥やなとか、どういう時の鳴き声やなって分かったりされる方もいらっしゃるんですよね。
いや、ありますね。なかなか、かなりのベテランやない
か。で、最近は鳥もコミュニケーションを取ると、
うん、
一部の鳥は、
うん、会話をするということ
ですね。研究されてますね、
うん、我々はもうそこまでいかないんですけ
ど。でもカラスの賢さもどんどん分かってくる
し、そうですね、
鳥のそのコミュニケーション能力であったり、そのなんか察知する能力、
そうですね、あとは適応能力、
そうですね、
その学習能力が高いっていうことですかね、
うんうん、そういうことも分かっていくようになると、よりなんかこう鳥への、
うん、
深みって言ったらあれですけれども、うん、楽しみ方が出てくるような気もいたします、
ね、うん、それこそ可愛いからスタートして、
うん、
なんでだろうと、なんでだろうから最終的には何かを調べようとかいうところまで、うん、行く人もいるんでしょうね。
沼にはまりやすいっていうことじゃないですか。
鳥
沼、鳥沼はそうだけど、年を取るとそうなんだみたいな。
お話を伺っておりましたら、これまで会員の方々今は200人延べだと、もっとですよね、たくさんの方がおられるっていうお話も伺いました、うん、そんな中でまあ、お二人今回ちょっとラジオだからお声だけでわからないんですけども、お二人もウォッチング帰りなお姿をされてらっしゃると思うんですけれども、そうなんですか。
今日植物園で誕生会がありまして、うん、午前中、はい、それで参加して、
はい、
でちょっとこの時間まで別のとこ行って、
でお越しいただいたんですよね、うん、お二人が野鳥の京都野鳥の会に関わるきっかけについてもお伺いしてもよろしいでしょうか。
私は20代の終わりに、 京都野鳥の会雑誌かなんかであの予定を見たのかな、うん、で、行って、もうその場で入会しました。その時当時はあの会員の数も少ないし、単調会もその月に1回とか、それこそハガキで案内が来るという、その程度だったんですよね。で、その時にあの詳しい人にいろいろ連れて行ってもらって、見て、ところが問題はその後であのだんだん、家庭やら仕事やらで、かまけてくると、うんうん、鳥の方がちょっとお留守になって、うん、それがない立って、やっともう仕事も手を離そうという時期になって、本格的に始めたという、うん、そういうのが実情ですね。だからあの、開始なんかでも書いたんですけども、もっと若い時にもっと見とけよかったなというのはその当時と今と環境全く違うんで、あの今となったらもう会えない鳥ってのいっぱいいるんですよね。というか会えない環境と言った方がいいのかな、
会えない環境、
うん、そうね、だからあの同じように、一泊でどっかに行ったとしても、昔、味わった感動、例えばさっき、おしゃべりのところで言ってたと思いますけども、はい、あの鳥のコーラス、夜明けのコーラス、本当に若い時入って間もない時、聞かせてもらって本当に良かったですね。でも今はなかなかそういうのは難しいと思います。鳥が場所があんまりなくなってるんちゃうかなという感じ、
たくさん鳥がいてる場所っていうのが、そうそう、
あの数もだし種類も、
あ、種類も、
そうね、
今はあの数そのものがやっぱり減ってるのかな、種類がそこそこいたとしても
数は減ってますね。
だから、当時の人が当たり前に聞いてた、鳥の声があのめったに聞けないとか
少ない
いうのもあるみたいですね。
坂根さんは、
私はあの30前後ぐらいかな、ちょっと遅れ 1,2 年遅れて、あの新聞の京都版に秋の虫を聞く会というのがあって、でまあ生き物好きやったんで、植物より生き物の方が好きやったんで、で行ってみたら非常にこうあのその当時の会長さんと、あと虫の専門家で阪大の教授の方がおられて、でいろいろと意見を交わしたりして、もう結構60ぐらいやのに結構真剣に戦ってこれは何の虫だとか、いや違うとか、結構面白かって
これ野鳥の会で虫の話を戦わせてるってい
う、そうほんであのそれで面白くてあの気に入って、で次のこの誕生会とかにも参加して、そんでもう即決めて参加しました。昔の会長さんが、さっきの今の新作会長の話なんですけども、あの比叡山なんかでね、あの今はキャンプしたらあかんのですけども、当時はあのキャンプとかした時に、うん、朝が鳥の声がうるさくて寝てられないそうびっくりしました、そのこと聞いた時にそうおっしゃってました。で若い頃私も大先輩の人に、はい、私車運転できるので、あのその方キャンプ道具持っておられて、で比叡山にこう一泊連れて行っていただいたことあるんですけども、私は若い頃はそれでもなかったんです、さほどでもなかったんです。それから10年後ぐらいにもう一回私が中心となって後輩を連れて行った時はもっと少なかったんです。そうだから昔の会長さんがおっしゃってたのはもうこっちでは想像できへんぐらい鳥がいっぱい鳴いてたと、ことだと
まあそういった変化もありながら、もう活動されてる皆さんは楽しいから活動してらっしゃるっていうことがよくよく伝わります。そのなんでしょうね、モチベーションってすごく大事だし、伺えたらなと思うんですけど、一体何なんでしょう。
そこにあるのは。
それは好きだからじゃないですか、うんね、で好きというのはあの鳥もそうだけどもあの集まってあの知った人が、一緒に、会って、語り合うとか、
うん、
そういう場にもなってるんでしょうね、
うん、
単にあの観察なら観察するだけによって観察は一つのツールであって、うん、その場にあの顔を付け合わせるだけで生きてるんだなと。ちょっと大げさな。
いやいやでもあの新春探究会って毎1月の最初に植物園でやるんですけども、あ今年も会いましたねという感じで本当にそういう感じで挨拶します。
そういうこと、うん、もう何よりですよね、うん、モチベーションになっている。いや本日は貴重なお話を聞かせていただきました。あっという間にお時間です、今回は京都野鳥の会さんにお越しいただきました。西坂さん、坂根さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置でそれぞれの役割や協働を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944、 075-744-0944 までご連絡ください。